本日は青年伝道礼拝として共に礼拝を守っております。青年の時代がとうの昔になっている大人の年配の方々も、まさに青春の日々を過ごしている若者たちも、ともどもに主イエスキリストの言葉に聞き考えていきたいと思います。青春の日々、なんともちょっと若い人は使わない言葉だと思いますが、若き日、10代から20代の社会人となるまで、あるいはなった頃までの若き日々、その日々というものは、言うなれば人生の進路を考える時ではないでしょうか。進路です。高校生ぐらいですと、まさに進路相談があると思います。人生の進路、どこの学校に進もうか、どういう分野を、例えば文系だとか理系だとか芸術系だとか、どういう分野を勉強していこうかとか、あるいはそういう勉強を大体終えてどういう仕事に就こうか、就職活動するときにどういう会社にを希望していこうか、このようなことを、つまり自分の進路をどうするかということを次々と考えるように迫られて、そして数え切れないぐらいテストを受けて、自分の実力や自分の得意とするものを分析し、判断材料にしていく。もちろんそこで学校の先生たちの助言をいただき、君の場合はこれを言うのがいいんじゃないか。君はちょっと、国語とか英語が苦手で、理科が得意だからやっぱり理系の方がいいでしょうとか、運動系がいいでしょうとか、そういうおすすめをもらったりすることがあろうかと思います。しかし、自分の進路をどうしようか、一生懸命考えて、悩んで、志望校をどこにしようかとかですね、どこの会社を受けようかとか、もう本当にいつも、そこに迷いを抱え、これで本当に良かったのだろうか、と、何か言いようのない不安を抱えていたりするのではないでしょうか。大人の方々は、仕事につき、自分のなすべきことがある程度固まり、そんなに若者ほど進路に悩むということは、あるいはないかもしれませんが、でもそれでも人生の中で、さあどうしようか、この分かれ道に立って、どっちに進もうか、考えさせられることがあろうかと思います。実はもう随分昔の映画で、北北西に進路を取れという映画があります。私もいい年になってると思うんですけど、実は私が生まれる前にできている映画で、1959年、まあ年配の方々は、1959年、昭和34年かなぐらいですね。アルフレッド・ヒッチコックという、映画監督が作った映画で、元の英語の題、現代は、ノース・バイ・ノース・ウエスト。ちょっと日本語英語にしますが、ノース、北ね、北。北のノース。ノース・バイ・ノース・ウエスト。ウエスト。というんだそうです。それを、北北西に進路を取れって、日本の題名にしたんだそうです。ただこのですね、元のタイトルのノース・バイ・ノース・ウエストっていうのは、実は、 こう方位を表すね、北北西っていう方位とかを表す言葉としては現実にはないんだそうです。ネットで聞けばすぐわかりますが、ぐるりと全方位を32方位に分割した時の方位の呼び方で、北北西という場合には、ノースウエストなんだそうです。ね、横棒が入るんです。ノース、横棒、ノースウエスト。北西、美西。わかりにくいですね。北西のさらにちょっとだけ西、美西は、ノースウエスト、バイウエスト。北西、美北。北西なんだけど、ちょっとだけ北。っていう時には、ノースウエスト、バイノース。バイという言葉を使う時には、ちょっとだけこう、上がったり、北や西に行ったりするときにどうも使うようなんですが、この現代のノースバイノースウエストっていう言い方はですね、実はどっちを指してるって言えない言い方なんだそうです。で、ヒッチコック自身もですね、ピーター・ボグダノビッチという人のインタビューの中でですね、こんなこと言うんです。この作品はですね、一種のファンタジーだと。え？ファンタジーだ。タイトルがこの映画の全体を象徴していると。コンパスには、ノースバイノースウエストなどというものは存在しない。もう、ヒチコク分かってんです。ね。分かってて使ってる。そういうものは存在しない。自由な象徴芸術に近いことを映画制作でやろうとすると、思うままにファンタジーを用いることになる。それこそ私が扱っている分野だ。言うんですね。ヒチコクというこの映画監督は、この映画を作るにあたって、これはファンタジーだと。実際に起こ、ある、この方向だなんて言えない、なんかこう、ありえないものをタイトルにしているわけです。で、それをですよ、北北西に進路を取れというタイトルにして日本では、封切られたわけです。なかなかうまいというか面白い、日本語の題をつけていると私は思うんですね。ただ、ヒッチコックが言うとこのファンタジーを表しているかどうかはちょっとわかんない。でも、北北西に進路を取れっていう、この、取れっていう命令形が入っていることによって、おお、なんだ、と思ってですね、人々の関心をうまく引きつけていると思います。ところがですね、この題名に惹かれて実際にこの映画を見てみますと、北北西に進路を取れなどというのとは、全く関係ないような、いわゆるサスペンスですね、の映画になっているわけです。ですので、まあこの北北西にを出しましたけれども、映画の内容には触れず、そのタイトルだけをちょっと今日は拝借しようと思うんですね。北北西に進路を取れ。これは、まるで何か船長がですね、大きな船のですよ、キャビンで、ね、この操縦室でですね、大きな船の船長が、航海士に、北北西に進路を取れ、と、命じているような言葉であります。この言葉を受けて、航海士があの大きな、この、舵を切ってですね、こう、北北西にこの船をずっと向けていく。そんなイメージを私たちは抱くことができると思います。私たちの人生航路も、ね、私たちの人生航路も、誰かが、このように言ってくれたら、こんなに悩まなくてもいいのに、きっと思うのではないでしょうか。さあ、君の人生、君の進路、こっちだ。北北西に進路を取れ、いうように、行く先方向をきちんと示していってくれる人がいれば、どんなにありがたいかと思うこともきっとあると思います。がしかしなんです。私たちの人生の進むべき進路というものは、自分でやはり決めねばならないものであります。何年か前の流行った歌で、中島みゆきのですね、空船という歌があるんですが、こんな詩で始まるんです。その船を漕いで行け。その船を漕いで行け。 お前の手で漕いでゆけ。お前が消えて喜ぶ者に、お前のオールを任せるな。その船を漕いでゆけ。その船って、自分の人生の船ですよね、きっと。お前の手で漕いでゆけ。お前が消えて喜ぶ者に、お前のオールを任せるな。私はこの歌詞を聞きながら思うんですね。これはこういじめにあって、学校などですね、いじめにあって、君が消えて喜ぶような者たちに、つまり、君に意地悪をしてくる者らに、君の人生のオールを任せるな。自分の人生、自分の船なんだから、自分でオールを手に取り、漕いで行けという、そういうですね、歌に聞こえるんです。自分の人生は自分のものだ。それを他人にですね、勝手に焦がれて、掴まれてですね、勝手にいろんな方向に持ってかれるんじゃ、自分の人生にならないで。だから、言うなれば、人に操られたり、強制されたりするのはごめんだ。親の言いなりになる人生も勘弁してくれ。カルトにはまってその組織の言いなりになるのも勘弁だ。でも、実は人に進路を決めてもらう方が楽なんです。さあ、君はこうした方がいいからこうしなさい。何々ちゃん、あなたはこうすべきよ。親や大人や周りの人たちに進路を決めてもらう。実はこっちの方がよっぽど楽です。そしてその後おかしなことになっても、その進路を取った責任は自分にはないわけです。こうしたらいいよ、こうしなさいって言った、その大人の責任ですから。自分の人生だから、自分で決めるというのが基本だというのもわかるけれども、これがなかなかしんどい。散々悩むし、迷うし、嫌なことがあると自分の選択や決断は間違っていたのではないかと思えてきてしまう。自分の人生、自分の進路を決めなくては。しかし、その選びをするときに、決断をするときに、一体何を基準にして決めているのだろうか、あるいは決めようとしているのだろうか。自分がやりたいこと、あるいは自分に向いている、いわゆる適性って言われているものなんだろうか。周りの影響、どんな進路を選ぶにせよ、その判断の基準が、何を基準にして決めていくのか、そこに決定的な鍵があるのではないか。今日の御言葉は、私たちにそのことを問いかけてきています。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。今日イエス様はそうおっしゃってる。自分の命を愛するか、憎むか、何か極端に聞こえます。そして自分の命を愛するのは、言うなれば当たり前のことで、当然のことのように思えてきます。しかし、イエス様はそれでは自分の命を失うことになると言われている。では、自分の命を憎むというのはどういうことか。憎むことでかえって命を保ち、永遠の命に至るという。何か訳のわからないイエス様の言葉ではないでしょうか。 しかし少し言い換えてみるならば、糸口が見えてくるのではないかと思うのです。それは自己目的に生きるかどうかということです。ちょっと硬い表現になりますけど、自己目的に生きるとは、自分のことが第一で、何でも第一で、自分のために何が役に立って、何が意味があって、何が必要なのかを最優先で考えて生きる生き方です。それは自分のために何を得ることができるかということが大事になり、そのために周りの人たちや周りの世界から獲得することがポイントになるわけです。自己目的に生きるときは、自分のためにここから何を自分は得られるか、あそこから何を自分は得られるか、そのことを考え始めていくわけです。うまく体裁よく言うならば、自分にとって良いものをもらってくる。でもただもらうだけでは済まずに、獲得してくる、取ってくることへと向かっていくんです。自分では悪いことをしているつもりはさらさらないのだけれども、結果的に自分のことを最優先にするわけで、それもうちょっと言い方を変えるならば、自分に快適でいい暮らしをするために、例えば貧しい国の人たちに不当に働かせた商品を安く買い、水も電気も燃料も湯水のように使う。自己目的に生きるときに、自分を満足させ、自分が快適であることばかりを追い求め、そのために実は辛い思いをしている人のことを構おうとはしなくなる。自己目的に生きるのか、そうでなく生きるのか。自己目的でなく生きる。それは自分のためではなく、誰か、あの人、この人のために生きようとするとき、自分の持っているものをその人に提供していくことになる。あげてしまうんです。自分の持っているもの、それは直接的には財産でありますけれども、自分の能力もそうだし、自分の時間もそうなんです。私たち持っているものは時間を持っているんですよ。ね、私たち時間を持っているんです。その時間を誰のためにどう使うかですよ。自分の時間を、自己目的に生きるときの時間の使い方と、そうでないときの時間の使い方は、きっと一番違いがはっきりと出てくるものではないでしょうか。いや、もっと言えば自分の心も、その人のために提供することになるんです。そうなると、自分のことを考えて、あ、今度何食べようとか、ああしよう、こうしよう、自分のやりたいことを一生懸命考えることももちろんやりますけれども、それよりも、あの人今どうしてるだろうか、この人どうしてるだろうか、この間聞いた話だと結構悩んでるみたいだけども、少しはいい方向に向かってるんだろうか、誰か助ける人がいてくれるんだろうか、そうやってその人のことを気にかけ、心配し、いつも心の中にその人を収めていくことになるわけです。自己目的でなく生きようとするときに、自分の持っているものをどんどん提供してしまうので、自分の側は貧しくなり、減っていき、痩せ細っていき、挙句の果てに最後には何もなくなっていってしまうのではないかと思えてくるかもしれない。自己目的でなく生きるなんて、いくらカッコつけてやったって結局は損をする生き方でしかないのではないか、バカを見る生き方ではないのか。私たちはですね、率直にもしそう思えてくるならそう言った方がいい。 ただし、それはバカを見ることではないか、損をする生き方じゃないだろうか、正直なところそう思うなら、そうちゃんと言った上で、ただ言いっぱなしではなくて、粘り強くその行方を 見続けていく、考え続け、問い続けていく必要がある。なぜならば、そのバカみたいな生き方の始まりであるイエス・キリストを信じて、同じように生きようとする人たちがこの2000年間、途絶えないで続いているのはどういうことだろうかと。マザー・テレサのようになれと言ってんじゃないんです。彼女もすごいですよ。マザー・テレサも、ある意味では、本当に、みんな、提供し尽くして言っちゃいましたよね。でも、マザー・テレサのような方法を、ただ同じようにやれということでは決してありません。そうではなく、自己目的ではない、誰かのために生きていく生き方を、実はそんなにノーベル賞をもらうような、世間に知れ渡るようなことがなくても、静かに黙ってやっている人たちがいるわけです。2000年間それが続いてきている。その人たちはみんな自分の持っているものをどんどんどんどん提供してしまって、いわば損失ばかりの人生で、ちっともいいことがないようでいて、なぜそんなことをし続けるのだろうか。おかしいではないか。自己目的で生きるという、自己目的でなく生きるという、この逆説的な生き方の始まりは、イエス・キリスト、このお方です。イエス様はご自分でその生き方を一つの麦に例えられました。一粒の麦に例えられました。私たちは中学生の時代、理科、生物の授業で、種が、種子が発芽する仕組みについては学んできています。栄養分のある、肺と言われる実の部分がありますけども、その先っちょに芽になる部分がありますよね。肥えた土壌や豊かな水がある中で、太陽が降り注ぐ中で、種は芽を出し成長するに従い、その実の部分は、小さくなっていってしまうわけです。イエス様の言う、種が地に落ちて死ななければ一粒のままであるというのは、土の中に種が入って豊かな水や太陽の光が注がれることなく、ただ、こう乾燥した土やですね、岩やその上に落っこってある種は、芽を出すことがないわけですね。一粒のままだ。というわけです。それに対して、種が死ねば、すなわち、芽が出て、実の部分の栄養が使われて、根を伸ばし、芽を上げていくことが、進んでいくと、その実の部分、栄養がたっぷりあった実の部分が、どんどんどんどん小さくなりなくなっていってしまう。でもそうやって根が伸びて上に芽が生えていくときに、やがてその一粒の麦から何十倍もの新たな実が実ることになる。今私たちは2000年前のイエス様がどれだけ生物の知識を持ってたかと、そんなことじゃないんですね。生物学的なこじつけをするのではなくて、これはメッセージのための例えであって、これで何を主は言いたいのかといえば、さっきから散々言っている自己目的ではなく、愛する他者のために生きること。それは結果的に自分の方が衰えていき、最後には死んで亡くなってしまうことになるということ。亡くなっておしまいかといえばそうではない。死んで全て無に帰していくのではなくて、かえって そこから多くの実を結ぶことになる。多くの実とは何か。それは私であり、君であり、あなたではないか。そう問われているのです。最後に、自己目的のゆえに涙を流し傷んだ経験が、若くても高校生だって、大学生だって、社会人だって、大人だって、みんなあるはずです。自分のことを第一に追い求めて、自分のことばっかり考えて一生懸命頑張るんだけども、そこで悪いことをしようなんてのは思ってない。真面目にただ一生懸命生きようとしてるんだけども、それでもやっぱり自分のことを第一に第一に追い求めていくときに何が起こるかというと、涙を流すことが起こるわけです。痛い思いをするんです。いらぬ争いを引き起こすし、妬むし妬まれるし、たくさんの涙がそこに流されていく。でもそういう辛い経験が実は私たちを導くんです。厳密に言えば、その辛い経験を通して神様が導いてくださる。どういうふうにか。何か幻覚を見せるのでもなく、幻聴を聞かせるのでもない。この聖書の言葉をまるで何か他人事のように少し聞いていた自分があるんだけども、ところが辛い経験をする、その経験が逆に実は聖書の言葉を、まさにこの自分に向かって神様が、イエス様が語ってきていると聞くようにされる。厳密に言えば、まさにそこに目に見えぬ聖霊が働いてくださっているわけです。ついに聖書の御言葉による主イエス・キリストとの出会いに導かれます。そこで、主イエスの死の意味が、あれは自分のためであり、そのゆえに完全に許されて、永遠の命をいただけると信じるようにされたならば、自分の進路というものはきっと見えてくる、示されてくる。マザー・テレサのようになれというのではない。神様が自分に与えてくれている特別な何か賜物があるかもしれない。あるいは実は平凡な人間なのかもしれない。でもいいんです。その平凡さがあったって、その平凡さの中で自分が自己目的ではなくて生きていく道が見えてくるでしょう。そこには私に従いなさいという方が一歩先を行かれる。私たちが進むべき道筋方角はその宮戸です。その後です。イエス様の後に従って、自分の人生の中で、どの方向に、どの進路をとって進めばよいのか。今日の一粒の麦の例えをしっかりと心に刻みながら、一見、そんな生き方が、実はとてつもなく豊かである。この不思議な、メッセージを心に留めていきたい。そして私、この私どものために死んで命を投げ出してくださったイエス様が、蘇られて復活して今私たちにこの言葉を持って、後に従ってきなさいと言っておられる、この声を一緒に聞きたいと思います。